中全部種にしよう。
種ラジ。
一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返る種メガネです。あの時何を喋ったか、なんであんなことを言ったのか、この1週間の記憶を紐解きます。まずは暮らしに1週間、あなたもご自身の1週間を思い出しながら聞いてみてください。ということで暮らしですね。まあ、先週はですね、
はい、
免疫をつけよう月間みたいな感じで、なんかいろいろと食べ物とか、工夫してるみたいな話したのかな、はい、多分なんですけど、今週からは運動も始めてみまして、久々にリングフィットアドベンチャーっていうね、ちょっと眠っていた眠れる獅子を起こしてみて、
スイッチのゲーム
そうです、で前まではそのね、まあ、ゲーム性に頼ってなんか画面見てなんかモンスター倒してみたいなの楽しんでたんですけど、なんかそういうのはちょっと飽きていたので、なんかあえてその時間に音楽を聴こうっていうことで、なんか一番最近のアルバムとかなかなかフルで聴けてたりはしなかったので、Spotify とかでねアルバム、これいいなと思ってたのがいろいろと積んどくならぬ積ん聞きですかみたいな形で溜まってたので、それを消化しつつ運動をするということで、まあ音楽聴きながらリングフィットアドベンチャーをやるとか、あと腹筋背筋とかをやるとかっていうのを毎日ですね、設けてみ始めまして、まあここからどういう風な体調に、まあ本当このね1ヶ月ぐらいはずっと体調があまり良くない状況が続いているので、ここからどうなっていくのかなっていうのはちょっと楽しみな状態なんですけどね。
どうですか、その久々にやってるスイッチのリングフィットは楽しいというか、もうあれでしょ、もうフィットネスに特化した感じで使ってるってことだよね。
そうです。まあ、楽しさもまあまあなくはないかな。まあ、やっぱりゲーム性というかね、その、一回そのコースとかをクリアしたりすると、なんか、嬉しさみたいなちょっとぐらいはあったりはするので、そこら辺は、さすが、任天堂さんよく構築、作られてるなっていうのは感じますし、はい、そんじょそこらの、その、運動、ゲームとかに比べると、だいぶ継続しやすいものなんだろうなとは思いますかね。
はいはい。これでもね、一旦は止めたわけだから、次止まるの怖いね。
今のだから音楽聴くっていう方法論がまた通用しなくなった時にさあどうなるかって感じですね。はい、
まあでも
ポンさんどうですか？
いいね。なんかそういう体力つける楽しみができるっていうのはね。俺も欲しいな。リングフィットな。
もう買えるんじゃないですか？わかんないですけどどうなんですかね。まだ
来ないのかな。いやでもうちにはほら何ですか？Wii Fitがさ、Wii Fitって巨大な板が、つんざましましてますんで。
ありましたね。
あれのことをちょっと考えると、買うのが怖いですけどね。
そんな、まあ、場所取らない。立てかけられるんだね、リングなんで。
なんかほら、リングを見るたびに、はぁ、ため息つくみたいな。
ガッキーか。ガッキーか。
まあ、ガッキーと思っていただいて結構ですけどね。嫌ですね。僕もね、健康を害しまして、最近。
あらあらあらあら。
これ心配ですね。種あらじでもいっぱい喋ってるじゃないですか。意味のないことを。
はいはい。
だからさ、なんか喉が痛くなっちゃって。
あ、わかる。うん。僕も喉痛くなってましたね。
まさか喉、とか思いながらさ、そしたら急に頭も痛くなっちゃってさ。
あらあら、一気に来た。
っていう、まあ、病気自慢は多分全員がしてると思うんで、置いときます
けど。やばいですよ。でも健康の話とかし始めたらって、もうマジで年取ってるってことですかね、これね。いよいよ。
でね、病院行ってきて、そしたら、風邪です。コロナではありません。とは言い切れませんって言われて。そうでしょうって。
言い切れないの。
今ね、病院行ったら大体こういうふうには言われると思うんですけど、ただまあ、割と心配で結構来る人もいるみたいな話は聞きましたので、まあ、僕も、そう思うと、このコロナ禍、まあもう1年以上経ちますから、それはそうなんですけど、結構2、3回行ってるなと思って、まあ、もっと頻繁に行ってるね、人もいるだろうし、まあ、気持ちの問題もあるし、まあ、実際僕はなんか、喉が風邪状態ではあったらしいんですけど、薬いただいて、
でもまあ、かかりつけのお医者さんとかはね、結構、元々の数に比べて減っちゃってるから、行ってあげた方がいいみたいな話もありますもんね。
そうだよね。なんか本当に、こう、偏りっていうのがなかなかね、難しいけどね。まあ、そんなわけで、私もじゃあ、 じゃあ Wii Fit でもやろうかな。と思ったりをしております。はい。そんなところですね。
Wii、
は
い、が健在ということですね。続いて番組の聞きどころ付け出しツッコミを添えていく番組の1週間です。まだ聞いてない方は作品みたいに使ってみてください。ということで、まずは週の初めの雑談コーナー種枕。今回は、これ何の話したんでしたっけ？使っている人が多いと意見はいろいろ。
ツイッターです。
あ、ツイッターの話なんだ。そうそうそう、なるほどね。ツイッターの話などをして、
ね、結構仕様が新しくなったりしてますよね。
うんうんうんうん。なるほど。そこら辺の変化のお話をしました。続きまして、種助ですね。今回は映画ファーザー、空金座座、あとはテレビでね、橋田さんの、橋田聖子さん先生のドキュメンタリーなど紹介をしました。続きまして週刊ドラマ語り、今回はドラマの中、まあ、恋愛ドラマとね、セクシュアリティ、ジェンダーみたいなところをテーマに、まあ、大豆田とわ子とか、あの時キスしておけばとか、いろいろなドラマの、お話をしました。続きまして、丁寧な雑談ですね。今回はポンさんが床屋さん、まあ、美容室ですかね、に行ったお話をしてもらいました。続きまして30分読書ですね。今回は岸正彦さんのリリアン監督編、そして、30分読書ではドクターストーンなど勉強になる漫画というところで、軽く紹介をし、ポンさんの方からは、まあ、暮らしに遅れるのね、まあ、歌集というかを紹介をしてもらいました。最後、種レポートですね。今回はポンさんがフォトブックを作ってみたよというところのレポートをしてもらいましたが、1週間を振り返って、聞きどころつけたシーンなどいかがでしょうか、ポンさん。
先週喋ったことで言うとですね、なんかそのちょっと新しい会社の人とちょっとお話をしたんですけど、まあ目的がね、その打ち合わせだから、それ決まってるからなんですけど、まあなんかこう、世間話の一秒もしなかったなっていう、当たり前なんですけどね、なんかそういうのがあって、うん、いや、仕事熱心なんだなと思う一方で、こう、すごくやっぱこう、仕事で忙しい人って、いや、今コロナがどうとかさ、なんか社会がね、いろんな問題があるとかって、そういうことにどう向き合っているのかなとか、まあ別にどっちが偉いとかはないんだけど、確かに仕事でめちゃくちゃ忙しいとさ、うん、多分、ミャンマーの問題とかさ、それは言えないことはないだろうけど、やっぱ頭の中の要素には減るよね、当然だけど。
まあ、そうでしょうね。
だコロナですらさ、そんなの自分の仕事にどう関わりがあるかっていうふうな観点でしか考えないみたいなこととかも当然あるよね。
うん、
っていうのを、まあちょっと思って、たりはしたんで、喋ってない話っていう話ですけどね。はい。
なるほど。
森さんいかがですか？
僕はなんかまあワクチンをね、誰が先に打つかとかでいろいろとなんか話題になってるのはなんか気にはなってますけどね。まあ高齢者の方とか、もともと持病を持ってる方をまあ優先するというか、まあそういう方々はね、死と隣り合わせというか、まあ感染したらかなり、死のリスクが高い、可能性が高いという方ではあるので、そういう方たち優先するというのは当然として、まあ今はね、市長というか自治体の長たちを先にやるのかとか、オリンピック選手を先にやるのかとか、いろいろな議論が湧いていて、まあ市区町村の人のトップとかがね、いきなり倒れられたらそれはそれで困るだろうから、先に打ってもらった方がいいんだろうなと思いつつ、五輪の選手を先に打つっていうのはなんじゃいっていうのはよくわからないところがあって、そこら辺誰を先に打つかっていう、その、まあ、命の選別ですよね、ある種ね、まあ、どんな人においても、まあ、死の可能性っていうのは十分に、今それこそ変異種のあれで若年層だって感染して結構重症になるって話もありますんで、そこら辺をどう決めるのかっていうのって、まあ大変だろうし、なんか余った分を無駄にするくらいなら確かに市の人に打ってもらった方がいいんじゃないとか、いろいろね、思うことはいっぱいあって、なんかそこら辺どう決めたらいいんだろうなっていうのはちょっともやもやしてる感じですね。
ね、本当に片やアメリカではもう打ってください、お金をあげますからみたいなね、そういうところもあります。
1億円当たりますよって10人 ね、
すごいよね。無料チケット、
あと観光客ももう打てるんですよね、確かね。向こう行ったら観光客の方
も打てるようになってる。今住んでる渡辺直美さんとかもね、そういう話をしてましたけど、だからお国によって事情がね、あとなんか これちょっとごめんね。どっかの国でね、その、ワクチンをとにかく打ちたくないっていうことで、うん、コバックスっていうあの、ワクチンを世界に平等に分けるっていう仕組みで配布されたワクチンなんだけど、ほとんどの人が、その、打ったらなんか怖いっていうんで、うん、結局、7割、6割ぐらい廃棄されちゃったみたいな。
まあ、アメリカでもだからそういう人いますね。そのいわゆる白人とか、うん、そのトランプ至上主義的な人じゃなくって、もともとその黒人の方の歴史としてそういうね、ワクチンの問題とかってあったから、そういうので拒否反応を示してる人は当然いますよね。
だから本当にワクチン対人間のいろんな関係性もあるんだなという話もありますよね。
いろいろ考えちゃいましたけどね。あとはじゃあ他の回で言うと、まあ、ドラマかな、ドラマ語りで、
うん、
なんかまあ今回まあ提示したかったまあセクシュアリティとジェンダーってところを本当はメインで持ってきたいところではあったんですけど、うん、なんかもっとその現代社会においてはいろいろなそのセクシュアリティ持ってる人、ジェンダーの人、いろんなジェンダーロールとかそういうものがあるにもかかわらず、どうしてもなんかある程度の枠にはまったドラマが、これだけドラマ作られてる国なのに、ある程度のその、なんだろうな、今までの旧態依然としたドラマの中でしか描かれてない現実みたいなものがずっと作られている中で、なんでこう、今現状の日本という国のリアリティ、うん、もう、だって小学校とか見るとね、本当いろいろ多様性とかもう国もいろいろだし、みたいなところが増えてる現状で、それがなんで反映されないのかって考えたときに、
うん、
スタッフがおじさんばっかりだからじゃないかなっていうのが僕は、思っていて、おじさんの周りの、特にテレビ局おじさんたちの周りの現実しか見えてないのかしらんと思うと、
うん、
なんかやっぱスタッフの方で、今回はメインでそのキャストの方なり、まあ役柄としてその作品の中で演じられるキャラクターっていうところとかを語ってましたけど、なんかスタッフにやっぱりどんどんどんどん多様性というか、スタッフもどんどんいろんな人が入ってる現状、年齢幅も、もちろん高齢者の方ももっと入っていいと思うんですよね。いろんな役割あると思うので、うん、なんか特定の40代、50代のおじさんばっかりみたいな状況をなんか変えていくとかっていうのも、もしかしたら必要なのかもっていう、まあ付け足しになりますけど、
うんうん、
そこら辺もちょっと考えたりしましたかね。
なるほどね。なんか恋愛ドラマとかさ、ジェンダーとかってくくったけど、うん、当たり前だけどドラマを描けば当然その2つっていうか、その性愛要素って出てくるよね。
まあ大抵そうですね、うん、
相棒だって毎回恋愛で、あの人のこと許せなかったんですとかって言ってるじゃん。
それ毎回なんですか？そんな話ばっかりなんですか？
まあまあまあ、8割方そうかと思いますけど、違うけど。
そうなんです。まあ、愛憎というかね、まあそういうのありますよね。
そうそう、だからね、そういう意味では、まあ、もっといろんな話があるとは思いますから、そういう面でも。
うん、
なんか幅を持ってほしいなと思いつつね、なんか、どうなんだろうね。平等っていうこととは違うけど、ね、
そういういろんな現実が見えてる人ってやっぱそれぞれ限られてるから、それをいかにそのスタッフというか作り手側に取り入れるかっていうのが大事なのかような気がします。
まあなんかね、あ、それを拾ったんだっていうびっくりはでも個人的にはきっと思うと思うけどね。なんか僕もそんなに現実知ってるわけじゃないから、うんうん、やっぱそういうことを拾い出すっていうか、うん、そんなの当たり前じゃんっていう言い方よりかは、あ、それを見つけてきたんだっていうふうな感じでどんどん開拓してもらいたいなという気持ちもありますね。
うん、他の回いかがですか、ポンさん。
そうですね、30分読書でしょうか。
はい、
まあ、ちょっと僕、ね、読んでないリリアンのお話で、まあ、どうこう言えるものでもないんですけど、なんかこう、うん、ね、主人公たちが、まあ、大阪に住んでて、まあ、何、音楽をやってる人っていう、うん、なんかこれだけでこう結構頭の中にこういろんなこと埋めちゃう自分がいるなっていうこととかは、まあこれは当然だよね。うん、やっぱこう職業とか、そういうもののイメージでやっぱこうキャラクターをちょっと決めてる節もあるなって思っちゃうから、だからまあ読んでない僕としてはここでそういうことを定めてしまって良いのかなとも思いつつ、こういうものを紹介するときに、例えば大阪の都市の雰囲気をとかってこうちょっと言いたくなるじゃない。うん、それって、うんうん、共有そこまでできてるわけでもないし、結構違うしとかね、西成だったらどうとか、なんかそういうステロタイプを、うんうん、
見えてる景色はね、人それぞれ違いますしね。
そうそう。だからまあそれをこう 編むために小説とかドラマがね、あるわけですから、ちょっとその辺、まあ、全部相対化すると全ては説明できなくなっちゃうから、あまり意味はないんだけど、その辺のイメージっていうものの、なんか力ってことを、なんかお話聞いてて、改めて思った回でしたかね。はい。
うん、うん、うん。僕はそうだな。まあ、三島由紀夫賞に関連してここ3回ぐらいですかね。2回か。30分読書ではそれに、ノミネートのね、小説を読んだわけですけど、やっぱりなんか、審査員視点というか、勝手にこれ、なんかやっぱり結果とかいろいろ芥川賞も直木賞もそうですけど、そういう結果が出た時に、なんでこういうふうに選ばれたのかっていうのを、なんか考えることっていうのは、その読み解き方、まあ審査員の方っていうのはやっぱりいろいろな本を読んでらっしゃるから、それといろんなパターンの中で、このそれぞれのノミネート作品をどういうふうに読むかっていうところ、まあ好評とかね、後から、芥川賞とか特にあったりしますけど、なんかそういうものと照らし合わせてみると、また自分なりの読み方みたいなものの選択肢っていうのが広がっていくのかなと思うと、こういうものを利用して、あえて審査員視点に立って、読むっていうことも結構面白いのではないかなとはちょっと思ったりしてるので、これからもそういう機会があればね、三島由紀夫賞と、あれは、年に1回ですけど、芥川賞とか年に1回とかね、あったりするので、またそのタイミングで、小説も読んでみたいなと思っております。うん、あとは種レポートですね。今回もフォトブック作りというところで、あれなんか話してましたっけ、フォトブックと写真集の境ってどこにあるんでしたっけ、
うん、境ね。まあ、その、商業的なものを写真集。
うん、
まあ、ちょっと、意味は違うけど、まあ、フォトブックってのはそのサービスの一環ではありますよね。なんというか、簡単にそういう写真を、編むことができる、まあ、サービスっていうふうに考えてもらった方がいいのかもしれませんよね。写真集はね、
じゃあまあ商業、
うん。ジンみたいなもので作っている人もおそらくいると思いますけど、
うんうん、
まあ、なんていうか、こう、ちょっと、ちゃんと、こう、ちゃんとじゃない、サービスじゃなくて作る。まあ、商業も含めてっていう、そういう感じかな。
うんうんうん。じゃあ、ある種、なんか、Google フォトなり、なんかそういうところに、まあ、そうか、書籍の形にするっていうところが大きいのかなと思うと、
うん、
Google フォトとかから、なんか、フォトブックを作れるサービスとかがあればいいのかな、なんか面白いのかな。
そうね。まあ、だから写真もね、結構その活用の方法がどこまで発展してるのかというと微妙だけど、例えばほら、フォトスタンドとかってさ、一時流行って、デジタルフォトフレームみたいなのか、
うん、
お家でね、例えばおじいちゃんおばあちゃんが、孫の写真がいつでも見れるとか、まあそういうものもあったりしますけど、うん、まあなかなかね、こう、お家の中でどう見せるかとか、楽しむかって、そんなに発展してる気もしないので、まあ、なんかいろんなアイディアは欲しいなとも思いますし、うんうん、まあそういうテクノロジー系としてはね。あと、まあ個人的にはやっぱこう、作る楽しみをね、ぜひ皆さんにこう、感じていただきたいなと思いますよね。なんか情報プラスアルファをね、ちょっと楽しんでほしいなと思ったりもしましたね。
なんか土地の記憶、それこそポンさん紹介されてた新宿の写真集とかあったじゃないですか。
うん、
なんか、ああいうのも、まあもちろん写真集の形をとっていて、紙として販売されてるっていうところもいいんだけど、なんか、そのリアルの、その、なんて言うんだろう、まあかつての世界カメラ、AR みたいに、
うん、
その場所場所でそれぞれの写真とかが見れて、その過去の記憶とか、もちろんカメラマンの視点とか編集とかいろいろと入ったりするわけじゃないですか。
うん、
なんかそういうのが見れたりすると面白いし、もしかしたら特定の場所に行った時、例えば新宿の写真集のあの場所に行った時に、まあもちろん景色は変わってしまっている。で、それで AR カメラをかざしてみたら、その写真集の写真の一枚が見えて、あ、これ面白そう。つってなんか購買に至る写真集自体を買う、まあまああれは絶版になっちゃったみたいですけど、買うっていうところに至るみたいなプロセスを考えると、なんかもしかしたら、まあこの写真集ってこととは全く真逆だけれども、バーチャル空間における写真の活用みたいなのも考えられるかもしれないですね。
そうだね。だからまあ本当複雑になっていく面もあるけど、まあ楽しくね、その写真を、こう拡張していくっていうのもあると思います。ただね、結構やっぱ人間の想像力がすごいから、 本当にリアルと結びつけなくても、うんうん、目を閉じるだけでも、うん、その写真というものの価値が感じられるって、だから人間はすごいなってのもちょっと思ったりもしますね、
うん、はい、ありがとうございます。はい、タネラジはポッドキャストや Spotify などでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。またあなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひぜひ送ってみてください。それではタネラジ今週の1曲です。オレンジの方から、あいみょんで愛を知るまでということで、うん、ドラマコントが始まる、僕も大好きでずっと見ておりますが、そちらの主題歌最後の方にかかる曲ですね。あいみょんさん、なんか最近はちょっとなんて言うんだろう、なんか思ったことをそのまま言うタイプの恋愛、僕は恋愛のキラキラ曲って呼んでるんですけど、うん、なんかキラキラした感じの曲をここ数回ぐらいかな、数作ぐらいは作ってた印象があったんですけど、うん、なんとなくあのマリーゴールドとかね、まあものすごく、注目は、まあ、デビュー当時のそのちょっと荒くれた感じとはまた違う、なんか市場 ポエトリックなポポ詩的な表現とかをこう取り入れた時代の、なんかあいみょんさんがちょっと復活した感じもあったりとか、あの歌詞の中でのね、サビのあたりにおける優しい気持ちになりたいのだけれどの例とかね、だけどじゃなくてだけれどとか、愛を知るまでは死ねない私なのだのなのだとかね、なんかそこら辺のまあ文体とかあのレトリックとか含めて、なんかやっぱりあいみょんさんはその歌詞における文体と、あとはあの独特の歌詞声ですよね、声と文体がすごくやっぱ魅力的だなと思ったりするので、まあ、その感じのね曲をまた楽しみにしたいと思いつつ、まあ、コントが始まるの主題歌になんかちょうどすごくいい曲だなと思ったりするので、今回の、今週の曲ですね、あいみょんで、愛を知るまでは。はい、ということで、種メガネ以上でございます。今週も1週間ありがとうございました。お相手はオレンジと、
じゃあ運動する前にちょっと寝ようかな、ポンでした。
種ラジ、また。